改めておはようございます。ほぼ2週間オーストラリアのパースとバリ島に行かせていただいてきました。パースでは、パースというのはオーストラリア大陸の一番西の端、南のところにある世界で一番隔離された町なんだそう、都市なんだそうです。なんか日本人に限らず、日本人って世界で一番ってのは好きですね。何かっていうと世界で一番、確かにオーストラリア大陸でパースから首都のキャンベラまでは2000キロ以上あるんだそうですね。自動車でもうぶっ続け走っても27時間かかるんだそうです。だから世界で一番隔離された都市である、そんなことを誇るものかなと思いましたけれども、200万人ぐらいいる綺麗な町で、そこで、いろんな国々から優れたリーダーたちが集まって、28人ぐらいの集まりでしたけれども、そこでその神様の御国が世界でもっと広がるために必要なのは教会が一つであることである、その一つになる、一つであることの中心は食卓にあるって話だったんです。それを3日間みっちりいろんな角度から話し合いました。食卓っていうと皆さんフフフってクスッと笑うかもしれませんけれども、人間は食べ物を食べて生きるように最初から神様が作られたんですよ。で、私思ったんです。霞と愛を食ってずっと生きていけるっていうこともできたのではないかと、神様にはできたはずですよね。でも神様はあえて食べ物を一日に何回か食べることで私たちの体が保たれるようになさったんです。そんなことまでいちいち詳しく聖書は書いていませんけれども、でもその通りなんです。だから神様は私たちが弱いものとして作ってくださったんです。弱さがあるので力が必要なんです。力、エネルギーの源が必要なんです。それ食べ物なんです。体には、同じように私たちの心にも必要な食べ物があるんです。で、そのイエス様が来られて十字架にかかられ復活されて天に昇った後、ペンテコステの日に教会が生まれました。教会というのは建物ではありません。私たちは何度もそれを確認してきています。この建物は教会ではありません。教会とは私たちです。イエス様につながっていて、イエス様につながっているのでお互いとつながっている私たちが教会なんです。だから教会っていう日本語、やっぱちょっと不十分かなと思うんですね。教える会なんて書いちゃうと意味が分かんないです。エクレシアって言った方がいいんじゃない、美味しそうに聞こえますよね。エクレシアって言った方がエクレアに近いですから。でもエクレシアってのは呼び出されて、呼び集められた者たち、目的のために呼び出された者たちって意味なんですよね。で、私たちはまさにそういう存在なんです。一緒に集まっている、それはここでこのようにして日曜日のプログラムをみんなでこなすためではなくて、こうして集まってみんなでワイワイガヤガヤ言いながら挨拶をする、その挨拶の中で実は神様の祝福が動いてきたんです。あなたが微笑んでおはようございます握手をする、体が触れ合う、そこに私たちの理解を超えた神様の働きが起こっているんです。私はそれを固く信じているんです。ありがとうございます。その通りですよ。だから10分であろうが15分であろうが挨拶の時を大切にしてきているんです。私にはもし皆さんが日曜日朝会堂に入ってる、まず時間厳守、5分前行動、5分前には来ましょう。来たら席について黙祷しながら静かに心を静めた場所、それが悪いって言ってんじゃないんです。誤解しないでください。でもそうやって司会者たち、それでは礼拝会を始めます、少子って、少子っていうのは 招きの言葉という意味なんですけれども、大体の教会では使うんですね。昇進と言って聖書の言葉を読むわけです。私は不謹慎なもんですから、昇進って聞くたびに昇進千番と思ってるんですよね。ごめんなさい。そうやって、はい、ご起立ください、歌いましょう、祈りましょう、聖書を読みましょう、お座りください、メッセージに語られる、ご起立ください、歌いましょう、お祈り、献金、これで礼拝会を終わりますって言ってみんな帰っていくと、本当に神様ごめんなさい、私はそれが悪いって言ってるんじゃないんです。それは素晴らしいことなんです。どんな形ででも神様を礼拝することは素晴らしいことなんです。必要なことなんです。でもお互いが言葉を交わすことなく集まることは神様は願っておられないと心から信じているのです。プログラムと言われるものを私たちが一緒に参加しながら、その上でお互いが目を合わせ言葉をかけるっていうところに神様が働いていてくださる、そこに神様の命が流れている、私たちを通して流れ合っている、それを受け取っていくことで今週一週間またイエス様を思いながら、祈りの友の顔を思い浮かばせながら過ごしていく。そしてイエス様が私のうちに祝福を与えてくださるだけではない、私を通して働いて祝福をみんなに流してくださるように祈り求めていく、それはイエス様のエクレシアです。そしてその中心にあるのが主の食卓と呼ばれている聖餐式です。聖餐式はイエス様が生きておられて私たちのうちにご支配していてくださるということを確認していく時間なんです。私たちのうちにいる、ね、みんなの中にイエス様がいてくださる。イエス様は今もここにいてくださる。イエス様は私たちの神様なんだ、主なんだ。イエス様は全能の神様なのだ。そしてその神様が一緒にいてくださるのは私たちを喜んでいてくださる方だからだ。私たちと一緒にいることを神様が喜んでくださるからだ。だから喜びと真心を持って食事を一緒にするんだ。日本人のヤクザは一食一飯の義理っていう言葉を使っていたそうです。昔は一晩泊めてもらった、食事を一回ごちそうになった、この義理を忘れる者はヤクザの風上に置けない。ヤクザの風上って何なんでしょうね分かりませんけど、そのヤクザであるかないかは別にして、一緒に寝泊まりをした、食事をしたっていうことを日本人は大事なこととして前から持っていたんです。でもそれは聖書に書いてあるんです。一緒に食事をするときに私たちの理解を超えたことが起こっていく。これからも時間の許す限り、どうぞお昼が提供されるときは一緒に食事しましょう。今回の集まりの中ではその食卓がローマ帝国を変えたんだっていう話だったんですよ。クリスチャンが一緒に食事をする中に神様が働いてくださり、クリスチャンが一緒に食事をする中に一つになることが起こり、そしてそれによってクリスチャンを通して神様の臨在が表され、ローマ帝国が変わってしまった。つまり神様の働きは、私たちが頑張って歯を食いしばって病気になりながら仕事をすることで起こるのではなくて、私たちが喜びを持って共に集まり食事をしながら喜んで神様を褒めたたえていく中で神様がしてくださることなんだ。だからそれをもっと進めていこう。 もちろん聖書的にちゃんとした教えがされましたよ。そこは割愛してポイントだけは皆さんにお話しています。 写真、私ね気がついたんです、今回あまり写真撮ってこなかったんですよ。あとね、あのアニケン先生とかポールモンドから写真を送ってもらって、あと機会があったらまたお見せします。これがそのワンハートっていう人たちが集まった姿です。後ろにあるのはあのフリーマントルっていう町で最初にできた刑務所ですね。あのそれについてまた話していくと全然時間が足りなくなります。イギリスから、パースから、インドから、アメリカから、オランダから、日本から、そうそうたる方々でした。私は場違いなので一番後ろに入れるんです。次の写真は痛いいやいや、まあいいやいやはい、トシ君ありがとうで、このテーブル、ここにあのパンとブドウジュース、ブドウ酒が置いてあるんですけども、毎日このデザインが変わったんです。そしてこれを見ながらイエス様が何を願っておられるかをみんなで話し合いました。次お願いします。パースからバリ島に飛んで、この建物の中で一晩過ごさせてもらいました。次お願いします。ここに立っているのがチャールズさん、私たちをバリ島に呼んでくれたインドネシアの祈りのリーダーです。この素晴らしい建物の中で一晩だけでもったいなかったですけど、もうちょっと左に行くと奥さんがちらっと映ってます。はい、ちらっと映って、すいませんねで、これはパースで行われたあの国際なんだ国際親善晩餐会、300人ぐらい、パースには48カ国ぐらい の, 教あの民族の教会があるらしいです。はい、見えてるのがアニケン先生で、あのアニケン先生元気に、で女性たちが多かったのでというふうにアニケン先生も元気に踊りの前に加わっていました。私は恥ずかしくてできませんでした。いやそんなことない。はい、ありがとうございますー教会の中で踊っていいんですよ、別にあの心配しないでください。皆さん踊りたくなったら踊ってくださいね。次の写真もお願いできますか。これを終わらせて、はい、もう叫び声も音楽もすごかったですよ。はい、あ、次はないか。はい、ありがとうございます。あのもっともっとたくさんの写真、あの後でアニケン先生とかポールに見せてもらってください。神様はこの世界が内側から人の心の中から変わっていくことを願っておられます。今の世界は正義がありません。正義がないので貧しい人が多く、ごく一部の人たちが富を手にしている状況です。世界の総財産の半分は 1% の人が持っていると言われています。これは不公平だということです。正義がないということです。どこの国に行っても貧しい人たちがいます。パースに行った時、ある場所を通ったら、そこはホームレスの人たちが住んでいる場所でした。美しい街に貧しい人たちが、自分では必要を賄うことができない人たちがたくさんいる。それは現実です。そういう世界がこのままでいいということはもちろんありません。神様はこの世界が変わっていく、人々が 喜びと平安に満たされていくことを願っておられます。まずはそこから始まるんですね。どんな人も喜びと平安に満たされるとき、人生がどんなに苦しくても前に向かって生きていくことができる。絶望で死のうと思わなくていい。でもそれは言葉だけではなくて、本当にそのような力を神様が与えてくださろうとしておられる。でもそのことを聞かされないと人はわからない。聞くだけでもわからない。それを見てもらう存在が教会、イエス様の体、私たちです。私たちだって喜びがなくなったり平安がなくなったりします。でも必ず戻っていくことができる。なぜなら私たちの神様は喜びと平和の神様だからです。毎回日曜日に私は祝福のお祈りをさせていただいています。望みの神様が信仰から来る全ての喜びと平和をもって満たしてくださるように、それは神様の願いです。私たちがそれを受け取って生きていき、それを見てもらいながら分かち合っていく、そのためにこうして集められています。もう時間はだいぶ経ってしまいましたけれども、改めて今心をイエス様に向け、私たちの心の受信機の周波数をイエス様に合わせましょう。というとちょっとかっこいいですか、言い方は。ありがとうございます。一人だけかっこいいと思ってくれた。具体的には心の中でイエス様、今私に語ってください、今私に触れてくださいと願いながら祈りながらこの時間をさらに過ごしていくことです。アニケン先生を祈りしてください。神様はこの世界が変えられて、そして神様の願っておられるところ、神様の御心に従っていく世界、社会になることを願っておられます。そのようにして教会を選ばれました。ですから私たち教会と呼ばれる私たちが神様のお心に従った集まり方、生き方をしていくことが大事なんです。私はその生き方を自分の頑張りでできないことをつくづくこう知らされています。イエス様がおっしゃったように、私から離れてはあなた方は何一つできないからですと、しょっちゅう私はそれを告白します。本当にイエス様、あなたから離れて私は何一つできません。でもあなたによって、私を強くしてくださるあなたによって、どんなことでもすることができるのです。これは逆説、私にとっては逆説なんです。矛盾ではないですね、逆説。2つの全く違ったものが同時に進行していく。無力な私、罪深い私が神様の清さの中で何でもできるという可能性をいただいている。神様は私たち弱い者たちがそれを生きることを 願っておられるので、あえて弱いものを選んでくださった、あえてこの世で見下されている私のようなものを選んでくださった、私にはものすごい慰め希望なんです。だからどんな人にも、どんな人にも神様は最高の生き方を与えてくださるんです。求めるならそれが得られる、求めれば立派な家が与えられる、そういう意味で求めなさいとイエス様が言われたのではない。神様のご支配、神様の国があなたのうちになるように求めなさい、あなたたちのうちにそれが表されるように求めなさい、そうすれば与えられます。私たちは神様を求め、神様のご支配を求めていくことで、私が変えられたように人も変えられ、やがて町が変えられ、国が変えられるんだということを信じ続けていくのです。そして神様はそれを、不思議なことに、あなたが歯を食いしばって汗を涙を流しながらやるんじゃなくて、喜びと真心を持ってイエス様を中心にした食卓に集まるところから始めてくださる。今どれほどの家庭が真心と喜びを持って食事をしていることでしょうか。私はそんな統計は知りません。でもおそらく少ないだろうなと思います。今回は先ほど写真でご紹介したチャールズさんと奥様のリサさんが、私たち夫婦そしてホルモンドを招待してくれました。バリ島で最初に泊めてもらったあのビラサマーっていう、ビラサマーじゃないですよ、ビラサマーっていうあの別荘ですけれども、あのどうぞ Google で検索するとちゃんと出てきますので、行きたい人は行ってみてください。でその後五つ星ホテルの中で2晩泊めてもらいました。あんまり僕もよくあの分かってなかったんですけど、その五つ星ホテル、パラディースス、パラダイスね、パラディースス、450の部屋があって、で立派なホテルで、まあ王様になったような気分ってのはこういうことを言うのかなと思って2日間を過ごさせてもらいました。蓋を開けてみたら、そのチャールズさんの奥さんのリサさんがオーナーファミリーなんですよね。でチャールズさんも株主の一人だから、行くとみんな従業員がもう知ってるわけですよ、顔で。彼らも知っていて声をかけながら私たちは後をくっついていくだけですね。食事に座ったら総支配人が挨拶に来るわけです。ようこそおいでくださいました。まだちゃんと正式にオープンあのしてないんです。改築して1年経って4月にグランドオープンするそうです。おかげさまで私のようなものが、見下されていたものが、なんかもう本当に偉くなった気分というのは、ああいうことを言うんじゃないかなと思いながら、これは2日間だけだよと、私は自分に言いながらね、2日間だけだよなんで神様こんなことを私たちにしてくれたんだ。もちろんあの結婚40周年ということもありましたし、もうお皿に40周年おめでとうございますってちゃんと文字書かれて出てくるわけですからね。今回の私が持ち帰ってきたお土産の一つ、こんなホテルで生活する人がたくさんいる、私には普通ならできない、でも全然自分からお金を払うことなく毎日まあ2日ですけども、毎回おいしいごちそうをいただきながら思わされました。イエス様は言われました。私は父のもとに行く、あなた方のために場所を用意しに行く、私は用意できたらまた来てあなた方を迎える。イエス様につながるものは、イエス様が用意された場所で永遠という世界を過ごすんですけど、皆さんここで お待ちかねの質問です。今日は質問のうちにベルベルしゃべってきました。お待ちかねの質問でございます。イエス様があなたのために私のために用意してくださったところはバリのパラディススの5つ星ホテルのスイートルームと比べて上でしょうか下でしょうか。スイートルームに住んでないですよ僕はね。どうだと思いますか。は？全然わかりません。見たことないもんね。でも想像だけでものを言ってください。上、上でしょ。もちろん下のはずないでしょう。え、イエス様が私たちのためにこの地上の五つ星ホテルにも低いランクの部屋を用意するんですか。ありえないです。私はそれを考えさせられるためにここに来たのかなと思いました。皆さん、もう私の話がまずいのは分かりますけど、心でちゃんと受け取ってくださいね。イエス様は私たちのために私たちの想像を超えた全然わからないほど素晴らしいものを用意しておられるんです。私たちの希望なんです。イエス様がですよ、イエス様が私を愛してあなたを愛して私たちのために命をさえも捨ててくださったイエス様がこの地上で比べても見劣りするものを用意するなんてありえませんから。ありえません。どれほど素晴らしいかは別に今のうちに考えなくていいです。サプライズとして受け取っていきましょう。でもとにかくイエス様は私たちのために最高のものを用意していてくださることは間違いない。変な夢物語ではなくてそれが現実なんだということを受け取りましょう。そしてその現実に向かっている私たちはどうしても握りしめていかなければいけないものがあります。それは神様を恐れることです。怖がることではありません。神様を尊敬し敬って恐れ多いという心を持っていくことです。私たちにこのような扱いをしてくれたチャールズさん、私は尊敬しますよ。そんな心、まあ、ちょっと表現は難しいです。そこまでして別にオーナーファミリーだからといってただだったわけじゃないんですよ。彼お金払ってくれたんですよ。オーナー割引はあるみたいですけど、でもお金を払って私たちをもてなしてくれたんです。で、私は本当にふさわしくないなという思いの中から、ああふさわしくないこの私のためにイエス様はとんでもないすごいものを用意しておられるんだな、そうしてくれたチャールズさんに私は心から感謝をしますし、しましたし、尊敬の念を抱いて、もう祈りのリーダーです。お話をする中でお話はいつも神様の話になる、そして祈りの話になる。尊敬しますよ。私たちのイエス様、私たちの天のお父様を私はどれほど尊敬しているだろうか。神様の助けが必要です。本当に神様を恐れたら現実的に私の歩みはどうなるだろうか。今日読んでいただいた短い節、3節、1節から3節。まず第一に、預言者ハバクは神様との語り合いの中で神様に文句を言いました。神様、確かにイスラエルは罪を犯した。イスラエルはあなたから罰を受けるにふさわしい。しかしその罰をもたらす存在としてカルデア人を使う。カルデア人の方がはるかに悪いじゃないですか。カルデア人の方がはるかに残虐でとんでもないではありませんか。神様、どうしてこんなことになるんですか。文句を言ったわけです、ハバックは。私たちは神様を恐れながらは文句言っていいんです。神様を恐れながら、 恐れ多いですけど、神様どうしてこんな世界なんですか。私たちはそういう祈りを心から捧げることができるんです。でもその後でどうするか、もう神も仏もあるもんか、それはダメですわ。そういう気持ちに一瞬なっても構いませんけど、でもここに見るのは、私は見張り所に立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるかを見よう。私たちは神様の前に思いをそのまんま伝えていいのです。その後がポイントです。神様を恐れる者はその後、人々の騒ぎから離れて見張り所、見張りは騒ぎから高いところにありますから、騒ぎから離れる、見渡しがいいんです。私たちは一人になって神様の前に立ち、神様を待つのです。神様の語りかけを待ち望むのです。神様は必ず語ってくださる。神様を恐れること、それは第一に必ず神様は私に語りかけてくださるので、注意しながら、どの方向から神様が語ってくださるのか、どんな形で語ってくださるのかを思い巡らしながら待つことです。神様は必ず答えてくださるので、私はそれを待とう。しっかりと目を開きながら、どの方向から来るのかを思いながら待とう。何を語ってくださるかを待とう。2番目、主は私に答えて言われた。幻を板の上に書いて確認せよ。これを読む者は旧詩として走るために。紙に書くと古ぼけてボロボロになる可能性があります。板に書くとなかなか古びません。石の板に刻みつけると何千年経っても残ります。神様はご自分が語られるメッセージを私たちの心の板に書き記すことを願っておられます。心の板に書き記せという表現が聖書の中で使われています。神様を恐れること、それは神様の御言葉を第一に待ち望む。第二に、神様の御言葉が語られたら、それを自分の中に留めていくことです。蓄えていくことです。書き記していくことです。3番目、この書いて確認せよ、でこれを読む者が旧詩として走るために、私これよく分かんないんですけどね、時が来て神様が語られた、その言葉を書き記すと誰でもそれを読むことができる。そして読む者が旧詩として飛脚として早足で早馬でそれを告げ知らせていく。でもある学者はこれを逃れの町と捉えているようです。逃れの町がありました。夜は私たち、創世記を、創世記じゃない、どこやったんだっけ、創世記やってたんですね、やってたんですけど、そこに逃れの町っていうのが出てきます。間違って人を殺してしまった人が逃げていくことができる場所、それは大体イスラエル国内のどこに住んでいても必ず同じ時間帯でたどり着くことができる場所でした。歩いても2日ぐらい、走れば1日。で、逃れの町の近くには標識があったそうです。急いで走っている人でもすぐに分かる標識、何と書いてあったと思いますか。ほうほうほうたる声とは書いてないですよ。逃れの町とだけ書いてあったんです。単純明快、逃れの町。 その標識を見たらその方向だ、すぐに分かる。走りながら分かる。僕はこう読んで感動しました。神様はいつも私たちがどんな時でも分かるように印を置いていてくださるんです。で、その印が私たちに示す方向は逃れの町なんです。逃れの町、私たちにとっての逃れの町、じゃあ神様ご自身イエス様なんです。インマヌエルの主なんです。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助け。神は私の救いの岩、救いの角、私の高き櫓。神様が私たちの逃れの町なんです。神様は私のために酒どころ、隠れ場となっていてくださるんだということを私はとても感謝しています。あなたの究極の逃げ場所は神様ご自身です。イエス様です。あなたが忘れそうになるとき、どこからかその看板が出てくる。教会の集まり、教会としての集まりの中で、あるいは誰かが突然電話をしてくれた、誰かが突然メッセージを送ってくれた、 LINE が LINE って言って鳴る。見てみたら神様の言葉だった。神様はそのようにあなたが必要な時に必ず語ってくださるお方なんです。そして神様が語ってくださる時、神様の言葉は私たちに命を与えて生かし、希望を与えて前に向かわせ、癒しを与えて私たちを強くしてくださる。私は主、あなたを癒すものである、神様が言われます。あなたの体に癒しが必要ですか？心に癒しが必要ですか？イエス様はここにおられます。イエス様は生きておられます。あなたを癒してくださるのは主イエス様です。そのために私たちは祈るのです。私たちの祈りが癒す、まあそうも言うことができるでしょう。しかし私たちの祈りを聞いていてくださる主ご自身があなたの主、あなたを癒す方なのです。そのお方を信頼して私たちは求めていく。3番目、この幻は定めの時について証言しており、終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。私たちが神様を恐れるということは待ち続けることです。何のあてもなくではありません。神様が言われたことは必ず実現するから、私の計算では遅いと思っても神様は遅くならない。私はせっかちなんですよね。飛行機に乗るときって時間待たなきゃいけないですよね。ゲートまで置いてくださいって30分は待つわけですけどね。もう時として私ポケットしてて1分経たない、10秒ぐらいで時計見てるんです。30秒また見て、そんなにすぐ来るわけないだろうって分かっているはずなのにやっちゃうんですね。それ私だけですか？神様を待つっていうことは時計を見ないことです、ね、自分で時間を決めないことです。必ず来るんだ、それだけを握りしめることです。神様は絶対に間違いをしない、絶対に嘘を言わない。もし神様が語る、いいですか、神様が語られることは大事ですよ。神様の語りかけを受け取ることです。自分勝手に、私来週アメリカに行きたいからアメリカに行くんだ、神様行かせてください、それ違いますからね。それは神様が語ったことたち、神様が語られたかどうか御言葉によって確かめながら、語られた と思ったら待つことです。私にとってこの建物を取得するときはまさにそれでした。私はこの建物を欲しいなんて思わなかった。でも神様が買いなさいって言われた。お金のことは心配するなって言われました。それでも心配しました。すいません、 4、5回心配してその都度悔い改めました。もう心配しなくなりました。もうちょっと心配した方がいいんじゃないですかと思う人がいるかもしれませんけど、でも僕は心配しないんです。神様が語られたからです。あと3年ぐらいで完済です。奇跡です。神様の恵みです。皆さんの転勤です。どのようにしてか神様が必要なものを与えていてくださいます。神様が本当に語られたら必ずそれは成就する。神様を恐れることの中心は神様を全く信頼することです。信頼するので疑わないで済む。信頼するのでどんなに私の時計では時間が進んでいるように思っても待つことができる。なぜなら神様は必ず来てくださるから。必ずあなたの必要を満たしてくださる。私の必要を満たしてくださる。神様はこの日本を変えてくださる。いわきを変えてくださる。なぜなら歴代史第2、7章14節に書いてあるように私の名をもって呼ばれている、私の名を呼んでいるこの私の民が自らへり下り祈りを捧げ私の顔を下に求めその悪い道から立ち返るなら私が天から親しく聞いて彼らの罪を許し彼らの血を癒そう。聖書に書いてある言葉ですが私はそれをこの日本に当てはまる言葉として受け取りました。いわきに当てはまる言葉として受け取りました。条件があるんです。条件は私たちイエス様の皆を呼び求める者たちが自分からへり下ることです。神様、私は足りないものです。あなたに不真実なものです。神様、罪深いものです。お許しください。その上で神様の御顔を慕い求める。神様、あなたの願っておられること、考えておられることを知らせてくださいと絶えずみんなで祈り求めていく。そうしていくと私たちは知らされるのです。自分がいかに罪深いかを。神様を求めれば求めるほど自分がいかに罪深いかが分かってくる。それはもう悔い改めて立ち返るしかない。そうすれば神様は来てくださる。罪を許してくださるばかりか血を癒してくださるのです。血が癒される。血が癒されたら破壊的な地震は起こらなくなる。破壊的な津波は来なくなる。破壊的な人の命を奪うような豪雨も来なくなる。血が癒されるとそうなるはずですよ。血の癒しが必要なんです、この日本にも。その鍵を握っているのは神様の民、イエス様の名をもって呼ばれているキリスト者、私たちです。神様を恐れて求めていきましょう。信頼して待っていきましょう。忍耐を失わないで、諦めることをしないで、共に神様を求めていきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの言葉を感謝します。どうぞお語りください。あなたの言葉は命です。あなたは主 私を癒してくださる方です。癒しを必要としている姉妹がいます。イエス様、あなたのお力で素晴らしい癒しを表してください。慰めを必要としている人、力を必要としている人、物的な必要を持っている人、傷ついた心を持っている人、私たちみんなあなたの前に不完全で弱いものです。イエス様、来て癒してください。触れてください。そしてあなたの栄光が表され、この町の人々がイエス様が希望なのだと知ることができますように。あなたを褒めたたえ、あなたの食卓につながることがどれほど無限の喜びであるかを、どうか多くの人々が知ることができますように。イエス様、この国を憐れんでくださってありがとうございます。天皇夫妻をお救いください。高市首相、どうぞイエス様、あなたがお会いくださって彼女の心を変えてください。国会議員たちにあなたがご自身を表してください。あなたを神様として崇める国会議員が次々と起こされていきますように。イエス様、どうぞ内堀知事を、県会議員たちを、内田市長、市会議員たちを、全て行政に関わる人、経済の世界、ありとあらゆる人々があなたのご慈愛によって触れられ、悔い改めに至ってあなたの御国が実現しますように。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
お願いします。天のお父様、今週誕生日を迎えられるお二人を感謝します。あなたが覚えていてくださり、いつも見守っていてくださることを感謝します。18日が坂井真知子さんの誕生日。ああイエス様、あなたの御臨在をもって真知子さんを祝福してくださいますように。真知子さんの心があなたが与えてくださる喜びと平安で満たされ、あなたの皆を呼んで生涯の毎日の生活の祝福が表されますように、そして真知子さんがあなたを褒めたたえますように、健康もあなたが祝福してください。20日は小野勉さんが誕生日です。ありがとうございます。本当に忠実に献身的に NPO のために働いてくださっています。父なる神様、勉さんの心にあなたが御言葉を送ってくださいますように。そして勉さんがイエス様、あなたの皆を呼び、生きておられるあなたと出会って内側に大きな変化が起こりますように。イエス様、あなたの永遠の命の祝福が勉さんの体も心も強めて、あなたの喜びとあなたの天命に満たされますように。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アメン。